じゃあ一応始めたいと思います。よろしくお願いします。うん、結構いるな。こんぐらいの規模がいいですね。たまに60人70人になるともう顔なんか見えたもんじゃないんで。ここで初林原さんって人、おお、
ね、
初林原さん多いね。初萩野の人は
初、あれ初ピコさんも多いっ
ていうことは、この手を挙げてる人たちは どっちも初めてだって人どっちも初めてだって人。おお、
どっちもあれはない人いらっしゃいました
ね。けど初めてじゃないって言ってる人の顔でも俺分かんない人いっぱいいるんですけど、どっちも初めての人はどこから入ってきたんでしょうね。
ああ、ね、まあでもメルマガの読者さんとかやっぱ
ですか。
そうですね。
ですか。
いや僕はもうあの友達に勧めてあのブログ見させてもらって来させていただいたんで。
なんてお名前ですか。
五十嵐さん、まさにです
。あ、あの五十嵐さんね。あ、はい。いつも名前しか分かんないですけど。なるほどなるほど。じゃあまあ割とフォームな感じでね。あすみさん時間通り来れたんですね。
そう、奇跡
ないです。すごいですね。あさみさんは来ないと勝手に高く振ってました。
で一応今日はまあまあリラックスして
受講していただければ良いかなと思います。まあ俺初めてじゃない人多いと思うんでね。ゆっくりゆっくりゆっくりじゃない。早いけどリラックスしてやってくれて。ただ早いですよ。時間がない。時間がないの遅刻してる。巻いていきますからね。
一応
林原さんの自己紹介しておきます。
あ、そうですね。
さっきしました。
軽く。じゃあ改めまして。
じゃあ改めまして。
改めまして林原拓磨です。初めましての方、初めましてよろしくお願いします。まあ、見ていただいた感じの人間なのでいろいろこうガヤを入れていただいたりツッコミを入れていただいたりがあの嬉しいので、で、ね、さっきお見せしましたがあの僕地位も水もないです。共感性もなければちゃんと物事を筋道立てて話すのも苦手なので。
え、
苦手なんですよ。
ああ分かりました。
見切り発車でとりあえず何かやってって言われたらガーッと頭で喋るんですけど、ね、セミナーの資料を作ったりとかね、段取りだって考えたりとかっていうのは全然できない人間なので、今日喋っててもなんか意味わかんないこと言ってるなってことがちょこちょこあるかもしれません。あの、わかんないときは意味がわからないって言っていただけるとあの説明し直す努力はいたします。けど分かってるか分かってないかをこっちからおもんぱかれる人間ではございませんので、そこだけご了承いただけると嬉しいなと思います。
ね、ありがとうございます。
はい、そんな感じで一日よろしくお願いします。
はい。まあ、相島さんは
非風
さん、
はい、
エレメンツコードだとね、はい、これは緻密なんで、はい、まあ、全く真逆の人間だってことですよね。
です、は
い。まあ、本来だったら絶対交わらない。
そうですね、その真逆ってことが分かってないとイラッとする、
嫌われ、お互い嫌い合うタイプなわけですね。
そう
じゃあ大丈夫です。はい、でまあ話してる途中で質問とかが出てきた人は質問出たタイミングで聞いてください。まあ止めてもいいんでね、話してないよ、
はい、
はい、ってすぐ手を挙げて聞いてください。じゃないと俺何話したか忘れるんで、後からまとめて質問もらっても俺はそんなこと言ってないとか言い出すんで、はい、その場で言ってもらわないとちょっと困るってことですね。という感じで大丈夫でしょうかね。はい、今日中学生いるんだよね。
え、
中学生とね大学生がいるんですよ。
マジっすか。
新進気鋭の若手がいるんですよ。
中学生
を探し出す。
いや、この間うちに中学生住んでたんですよ。
え、大丈夫ですかそれ。
大丈夫です
よ。すいません、一番後ろの。
なんか逆に注目しちゃうとよくないか。
そうですね、
やめましょう、
やめましょう。
失礼
しました。お母さんと一緒に。
あ、ありがたい。
来てないんですよ。
来てないんです
か。お母さんは台湾。
お母さんが誘ったわけではなく、
お母さんも誘ったと思います。で、お母さん台湾にいるんです。
おお、
ね。っていうこと ということでね、やっていきたいと思うんですけど、今回のセミナーですが、お伝えしていた通り一応三部構成でやらせていただきます。というか、まあその予定です。うん、ただね、かなりアドリブ要素の多いセミナーになってるので、俺のすごいこれから起こりうるであろう予感は、林原さんにいろんなことを聞いたらめちゃめちゃ喋ってくれて、みんなの Q&A タイムがなくなるというのは容易に見えるビジョンなんですよ。
マジや
で。いいんですよ、いいんですよ。なんで、まあ時間がね、押す危険性はあるんですけど、
ちょっとあの血持ちの方にタイムキープしていただかないと、僕それの能力ないですよ。
俺も一応血持ちなんですけどね、そこら辺はスルーしちゃうタイプなんで。あ、みんなの盛り上がり次第でね。
あ、じゃあの僕を知ってて今日聞いてくれてる人は、僕が喋りすぎてるなと思ったら止めてください。
そう、そうしてください。
止めてください。
ぜひぜひ。
分かると思う、分かると思うんで。
ね、まあなんとかやりきりたいと思います。で、第1部がね、これからの時代に重要視されるね、3つのキーワードって内容なんですけど、まあその前に。というか、まあそこからか、まあ自分がしばらくぺちゃくちゃ話しますので、どうか聞いていただきたいんですけど、セミナーを受ける上での一つの注意事項がございます。で、音声の人も一緒、これはなんですけど、ノートまとめないでね。この中にね、まあお前の他のセミナーも言ったんですけど、ノートまとめ病っていう人がいるんですよ。
ノートまとめ病、
そう、セミナー聞きながらめちゃめちゃノートまとめてるんですよ。
すごいですね。
すごいですよね。セミナー聞けよって。何ノートまとめてんだって。
いけるもんなんですね、聞きながら。
いけないですよ、多分いけてなくて、まとめることに必死になってるんで、結構抜け落ちちゃってるかなっていうのもあるんですよね。で、大体セミナーの内容を活かせない人とか、受験時代に成績が上がらなかった人とかね、っていうのはね、ノートまとめるのがね、大好きなんですよ。いたでしょ、クラスにノートまとめ職人みたいな人。そいつに限って成績が悪いっていう、こんなにまとめてるのに。
確かに。
なんでそこにニヤニヤしてるんですか。ノートまとめ職人。ノートまとめ職人ですか。今日からその職人の座は降りていただけると。で、大切なのはノートきれいにまとめることではなくて、でそれが目的でもないので、こういうセミナーに来る目的っていうのは、自分に活かせる何かを持って帰ったり、ピンとくるものとかね、ヒントになるものを持ち帰ったりするものなんで、どっちかというと聞く行為 90%、うん、であとメモ程度でいいですよ、 10% 程度で。音声は後で全員配るんで、まとめたい人は後からまとめてくださいってことでね、いくらでもまとめられますから。で、途中から気づくと思います、林原さんの会話はまとめさせてくれない。
そうですね、あの書き終わってなくても僕喋っちゃうから、
非常にまとめにくい
気が。
いやいや、いいんですよ。いろんな角度に話が飛ぶんで。
あ、そうです。飛びます。
なんで、まあ聞き漏らさないようにっていう聞く意識重視でね、聞いていただければと思います。はい、ってことですかね。あとね、うん、テイスティングセミナーって言ってるぐらいなので、今日味わうって話をいっぱいするんですよ。なんでセミナーを味わうっていう意識と、あと持ってほしいのが当事者意識ね。
当事者意識
ね、これいろんなところで大事なんで、まあ、セミナーに私も参加しているし、一緒に作っている一メンバーなんだって思って参加してもらえた方が助かるんで、ぜひね、しかめっ面じゃなくて微笑ましい顔で受けていただくと、俺も喋りやすいです。うん、本当にね。でもまあ俺は大体知ってる顔なんでやりやすいんですけど、こういう時っていつものお客さんって他人のふりするんですよ。他人のふりするんです。いつもだとぺちゃくちゃ喋ってくるのに、人が多くなると、私あなたのこと知りませんけど、裏切り声をしてくるので、ぜひね、当事者意識持ってやってもらえると助かります。はい、ということでですね、いや、まあ、3つのキーワードの話に入っていきたいんですけれども、キーワード何だと思います？3つ、いいかな。じゃあ五十嵐さんだな、やっぱり。 もうブログ紹介してくれたってだけで俺の中でもエコヒーティーの
200% ああ3つの
要素3つのキーワード言葉
キーワードあもう3つポンって思いつく
ね、うん、ポンって適当いいですよもう、
はい、なん信用と、発信と情報
信用発信情報全部違いますいやまあ与えられたら困るんでね
ああ確かに
打ち合わせしてみた誰かいるかなあさみさん
やだ
やだ何だと思います3つ、これね、声張んないと聞こえない危険性ありますよ。頑張ってください。
仲間。
うん。パス。はい。了解です。
パスあり。
パスありです。誰かいるかな。じゃあ、ひとみさんの旦那さんにね、ぜひとも。
わかんないです。
思いつかない。なんか会ったことがない人かな。じゃあ、お友達の。
あ、はい。
発信情報信用っていうのも結構大事なんですけど、
環境と感情と、お金。
お急にカンカンカンに来るのかと思った。カンカン金。
金感情か。
なるほどね。
お願いします。
それお願いします。そのお友達の隣の方。
あ、はい。ちょっと全然わかんないですけど、個性と、コミュニティと、
うんうんうん、
あとは観察力。
うんうん、なるほどね。林原さん何だと思います？
え、じゃあ。ひとえちゃんにパス。
ひとえちゃんって言うんですね。
ひとえちゃん。
はじめまして。
今日のキーワード。
今日のキーワード。今日これからの時代で大事になるキーワード。
これからの時代
で。そもそも質問。
今日のキーワードっていうのはなんかね。防護壁にも貼られてる。
いや、ちょうどなんかちょっとぼーっとしてるなって思ったから
隙があったんですね。
マリポにパス。パスされちゃった。あ、はじめまして。
はじめまして。
マリポと言います。はい。残り2つ。じゃあ情報と個人と柔軟性。
なるほどね。さっき情報違うって言ったの。
いいよ。いい。あ、そこら辺僕の身内です。
防護って払われてる。あ、なんだと思います？
自己理解と他者理解と何でしょうかな。自己理解と他者理解と一致感。
なるほど。これね、質問書って何なんですけど、いっぱいあるんですよ。どれが正解不正解ではなくて、 まあ、確かに信用も大事だし、情報も大事だし、観察力も大事だし、自己理解、他者理解とかめちゃめちゃ大事なんで、それも大事なんですけど、あとコミュニティとか特に大事なんですけど、まあ俺はひねくれ者なので、そういう世間で言われてるやつは今日はちょっとね、話したくないとそれは他のセミナーで聞いてくれということでありまして、で今日話す3つのキーワードっていうのは、多分ね、これ話すのっていう内容、1つ目の余裕。
あ、
余裕ね。2つ目が温かみ。で3つ目が味わう力という3つについて今日は話していこうと思っているのでございますね。あ、これは当たらないですよ
当たらないです
けど、当たらないこと聞いてるんでねで、まあ、この3つのキーワードっていうのはこれからの時代というか、もうすでにね、見直される時は来てるものです。で、多くの人が潜在的にというか非言語的にはこの3つのキーワード欲しがってます。意識はしてないけど欲しがってる人多いですよ、この3つって。実はね、まあだからこの3つ意識して仕事したり働いたりした方がいいし、コミュニティ作ったり商品作ったりした方がいいしっていうことなんですね。だからこれから自分で仕事していきたいとかビジネスしていきたいっていう人はコンセプトメイキングとかいろいろやると思うんですけど、そういう時に大事になるのはこの3つが含まれてるかどうかなんですよ。この3つがね、含まれてないものは売れなくなると思います。うん、まあ今すぐじゃないですよ、2025年とか30年、これになったらこの3つのキーワードが含まれてないものはちょっと厳しくなっていくと思ってもらえるといいと思います。でちょっと違う視点から見ると、この3つっていうのはこの数十年、まあここ2、30年かな特に、で一気に失われたものでもあります。最近これがなくなってきてるってことね、多くの人から。だから余裕がない人が増えたし、温かみのない冷たい人が増えたし、まあ味わう力がない人が増えちゃったってことですね、ここ数十年で。でその反動っていうのはこれからやってくるので、ってことはこれは数年後、10年後とかに流行るとは違うんですよね、基礎になる考え方になるんですよね。でこちょっとこの話すると長くなるからすごい巻いて話しますね。まあ分かりやすく言うと、時代を読むって割と簡単で、めちゃめちゃミスった書き方弁証法っていう考え方は非常に便利です。これ何かっていうと、いわゆるこの A、 流行ってたものをテーゼって言うんですけどね、でその反対のものをアンチテーゼって言うんですけど、でこの2つを融合したものをジンテーゼって言うんですけど、時代って ABC の順番で進んでいくんですよ実は。で、分かりやすく言えばここ 2,30 年が A だったんですよ。要するに効率とか、なんだろう、効率、お金を稼ぐとか、結果を出すとか、そういうことがテーゼだった時代があったんだけど、その反応としてその真逆のものが流行りだすよ、アンチテーゼとしてね、やりだすよってことで、さらにその先にあるのは A と B が融合された形、お金も大事だし信用も大事だよとか、効率も大事だけど暇も大事だよみたいな感じで融合される C っていうものができてくるっていう時代がやってくるので、で今日はどっちかっていうとまだ B 寄りの話、アンチテーゼの話をちょっとしたいと思うんですよね。これ分かりやすいのがね、 AKB48 で考えてください。AKB48 ってテーゼだったんですよ。まあ言い方悪いですけど、そんなに顔面が美しいわけじゃないじゃないですかみんなが。
ああ、
クラスで2番目 B ですもんね。
会いに行けるアイドル、
会いに行けるアイドルなんで。でそれがすごい売れたじゃないですか。であの時期ってももクロもすごい人気があった、要するに顔面で勝負してない時代があったいや言い方が悪いな泥臭さで勝負してる時代があったわけですよ。でもそのアンチテーゼとして秋元康が作ったのが乃木坂ですよ。顔面すごいいいし、 泥臭さは全部消されてるじゃないですか。はだからザ・アイドルっていうアンチテーゼを作ったんですよね。で今後多分秋元たちが作っていくのは AKB48 と乃木坂が融合されたような C っていうものを出してさらに流行らせようと多分思ってるんですよ。それが欅坂なのか何なのか俺には分かんないんですけど、そうなんですね。こういう感じで進んでいくので未来の予測って割とできるんですね。で今日はこのこれから流行っていくの話をしたいと。でそれはこの3つだよってことですね。すごい静かですね。こんなセミナーないです俺やってて。
あ、本当ですか。
はい、
ちょっとガヤガヤして、
うん、だいぶガヤガヤ
だいぶガヤガヤしてガヤガヤしてもいいそうです
ね。ガヤガヤしてもいいんですよ。ということでね、やってきますけど、ここまでなんか質問ある人います？ないね、はい。
せっかく
はい、
A がテーゼ、
はいはい、
B がアンチテーゼで、ジンテーゼとして C が出ると C をテーゼとしたまたアンチテーゼが生まれるってことですよね。
そうなんです。
こういくってことですね。
そうそれで螺旋的発展って言ってるんですけど、はい、そういう感じで物事で進んでいくんですね。なんか日本の歴史とかも全部そうなので、平氏が流行ったらアンチテーゼの源氏が流行って、でそれを融合した鎌倉執権政治ができる。
はい、
わかりにくいか
な。なんか今のでいくと、今目の前に起きている現在がテーゼだとしたときに、それのアンチテーゼってなんだろう、うん、じゃあその2つから導き出される人テーゼってなんだろうっていうと未来予測ができて、 そこからアンチテーゼ、人テーゼとこうやっていくと、
そうですね、
その方がぐーっと見えてくるっていう、
なんて先はね、もう見えます、ね、割と。自分がずっと言ってたのは、今まで男性性が強めの時代だったから女性性に触れるよって話をしてて、で当然今度女性性に触れすぎたので、これが融合する時期も来る。でこれから来る時代っていうのは、女性性ベースの男性性も必要だよねっていう考え方が来るんですけど、ちなみにこの女性性ベースのっていうのは今日話す3つです。どういう温かみ味わう力。
質問いいですか。
はい、
あのそのサイクルって大体どれぐらいのペースで来るのか。
わかりません。
事象によって違うんだよ。
事象によってだいぶ違うんですけど、年々すごい早くなってるなっていう感じですね。例えば戦後から1945年から1900、まあ下手したら2000年過ぎぐらいまで男性性の時代って続いたので長かったんですよ。でも女性性の時代って10年そこらで終わろうとしてるので、すごいサイクル早くなってますよね。でテクノロジーが発達するとそのサイクルが早まっていくので、今後はいろんなものが早まるっていうのは間違いないですね。飽きられるスピードも速くなっていくので、はい、
人間個人もそれに合わせてじゃないですか、ちょっと変わってった
みたいな。あ、そうです、もちろん行きやすいんですよ、うん、今男性性ゴリゴリのおじさんとか行きにくそうですよそう、本当に男性性ゴリゴリの中小企業の社長とかよく俺話しますけどそれじゃ部下嫌がるよって人多いです
そうなんですよ、
そうなんですよ。だから社長のね、社長もちょっとね、女性性取り入れて社員に優しく接してた方が会社はうまく回るってことなんですね。時代に合わせて変化していった方が生きやすいです。うん、大丈夫ですかね。はい、
はい、それでいくと僕エレメンツコードって僕なんかの中では人定性にあるんですよ。あのマテリアリズム あの物質主義の時代があって、スピリチュアルにこう多くの人が走った時代があって、うんうんうん、で僕それらを統合したいと思ってるわけです、うん、スピリチュアルってオカルトなものとは違って、まあ、精神世界ってなんとなく感じているけれども目に見えないものなので、それを目に見えるようにしたいよね、なんだな、だなので、あ、人定性なんだなっていうのを今聞いてて思いました。ありがとうございます
いやいや、ありがとうございます。いやいやこのね、この流れは非常に良くないですいやいや、時間的にね、
あ、そう
か、内容はいいんですけどね。で、じゃあ肝心の余裕っていう方に入っていきたいと思います。1個目のね、でこの中で私余裕持って生きてますっていう人どのぐらいいます？お、2人だけ。みんな余裕がない。余裕があるかないか、まあ余裕を感じてるって人は2人だけ。 余裕ないですっていう人。あげない人はどちらでもない。
どっちもあるし。
余裕は今はあるけれど、なんかなくなりそうな感じがするっていう。
そんな彼氏みたいな感じなんですか？今はいるけれど、今はいないんじゃないかな。余裕ね。まあでも結構これリアルな声だと思うんです今。うんうん。やっぱり自分の肌感覚としてもある人は少ないですよね。自信持ってありますって言う人ってそんなに多くないんです。で、統計時差あるんですよ。余裕の統計。東京都はね調査してて、暮らしの余裕がある人っていう統計取ってるんですけど、あるって答えた人が 50%、
お
ー、ないって答えた人がね 49%、
お
ー、博報堂もやってます。時間とお金に余裕がある人、あるって答えた人が 30.6%、ないって答えた人が、まあ、70% ですね。で、俺この統計見た時思ったんですよ。クソだな。何も当てにならないと思ったんですよ。っていうのも、まあそもそもね、だって余裕がない人はこんなアンケート受けないでしょ。時間に余裕があるからそんなクソみたいなアンケートやってるわけだっていう。時間に余裕がなかったらやらないでしょそもそも。
確かに。
だからその時点でこれ当てにならないなと思ったし、あとメンタルが含まれてないんですよ、うん、所詮時間とお金の話しか聞いてなくて、そこに大事なメンタル的なものが加味されてる統計じゃないので、これは全く当てにならないなと思ってちょっと統計調べるのをやめたんですけど、ただこれ自分の肌感覚、何千人って会ってきた感じでは余裕がない人が増えてるかなっていう実感もあるんですね。で、面白いのは余裕の二極化っていうのが起きてるんですよ。余裕がね、二極化してるんですよ。っていうのもシンプルな話で、余裕がある人はめちゃめちゃあるし、ない人はとことんないっていう状況にね、なってきてるんですよ、今見てて思うのは。余裕がない人ってもうね、本当余裕ないじゃないですか。シングルマザーで子供育ててるね、お母さんとかすごいですよ、もう死ぬんじゃないかってぐらい忙しそうで。で、まあ、ある人にはあるしない人にはないってことなんですけど、これポイントは忙しいと余裕がないってのはちょっと違うってことね。うん、忙しくても余裕を感じてる人はいるんですよ。で、面白いんですけど、ここで一つみんなに不思議に思ってほしいことがありまして、っていうのもテクノロジーが発達してすごい便利になったじゃないですか。だから今まで30分かかるものが5分でできたり、ね、1時間かかるものが10分でできたり、もしくは自動でできちゃったりっていう時代がやってきたわけですよね今。ってことは余裕が生まれていいはずなんじゃないかっていう。だからその文明とかテクノロジーが発達していくにつれて、自分たちの暮らしっていうのも余裕がね増えていかないとちょっとおかしいんじゃないのって思いません？でね、昔は全部手紙で書いてたのがね、今では LINE でねスタンプ送れば終わりなわけです。
確かに
ね、すごい時間の短縮が起きてるはずなのに余裕がないっていうのはなんかおかしな話じゃないですかってことなんですよね。矛盾があるんですよ、ここに。便利になったのに余裕がない、ちょっと違いからすると便利になっても余裕は増えないってことですよ、うん、そことは因果関係にないってことなんですよ。で、ここでちょっとね質問があるんですけど、なんで現代人ってどんどんどんどん余裕がなくなってきちゃったと思います？5つ理由、今本当は理由なんて無数にあるんですけど、大きく分けると5つぐらいあります。理由、現代人がテクノロジーが発達したのに余裕がない理由。
はい、この間僕も相談を受けたんですけど、会社ですごくできる社員の人が、
ほうほうほう、
できるんで仕事を早く終わらせるんですよね、
うんうんうん、
よし仕事早く終わって遊びに行こうって思ったら、あ、早く終わったんだ、じゃあこれもやってっていう風に回されるようになったと。
なるほど。
だからなんか仕事頑張るだけバカバカしいなって思ってしまうみたいなのがあって、
うんうん、
その余裕を、要するに余裕っていうのを埋めたがる癖があるんだな、みんな。
ああ、なるほどね。余裕、空き時間みたいな。
空き時間、そう、空き時間の味を、そのなんか、楽しむんじゃなくて、うん、忙しくなりたがる癖がある。
ああ、ある。あるんだけど入ってない。
入ってない。
あるんだけど入れてない。惜しい、惜しいというか、入れればよかったですね。あるある。はい。どっちがいいですか、これ。
処理しなきゃいけない情報が増えた。
あ、これは一つある。あ、情報量の増加っていうのが、ね、一個あるんですね。情報量って、そのとんでもないぐらい増えてるので、情報量の増加っていうのが一つ目の原因なんですね。で、現代人が一日に頭に入れる情報量って平安時代の人の一生分ですからね。いや平安時代の人間どんだけ暇だったのかな。でも冷静考えて見るものないですからね。
確か
あの頃ってね、ずっとなんか、ね、落ちっていう落ち葉とか見て風流だって言ってるぐらいしかなかった。情報量はないんですよ。とか、なんだろう、江戸時代の人の1年分を1日で消費してるって言われてます。だからね、すごいんですよ、今の人たちって。情報量が増えてる感じっていうのは、だからもう脳のキャパを超えてるんですね、うん、処理能力を。だからもう脳が余裕がないと思ってるんですよ。だから情報断捨離っていうのはこれからとっても大事になってきますからね。この中の情報に溺れてる人っていっぱいいると思うんですけど、情報はね、見なければ見ないほどいい。この中で情報大好きだって言います？そう言って俺のメールマガ開始されたら困る。
断捨離だっ
つって。断捨離だっつって。それもいいでしょう。結構みんな情報いっぱい見てると思うんだよね、 Twitter とか Facebook とかね。で、新聞とか読んでる人もいるのかな、真面目な人は。読んでます？
読んでないし。
俺も読んでないです。社会のこと何も分からないです。何一個情報量の増加っていうのはあります。特に目からの情報に注意してくださいね。目からの情報、やっぱ人って目からほとんど情報入れてるので、あ、その見れば見るほどね疲れるんでね、やっぱ積極的に情報を減らしていくっていう意識が一個大事ですけどね。他に何かある人います？
はい、あるものにもないものにフォーカスある
から、余裕がない。なるほどね。うーん、深い。深すぎて違う。
深すぎて違う。
まあそれね、現代じゃなくてずっと、
あ、うん、
それも人間の本当もっと本質的な話だ。
ブログ書いてほしい。
そうですね、だから間違いじゃないです。じゃあ大学生にお願いします。一番ね、一番情報量に触れてる世代なんでね。あ、一生下駄職人として生きていけって決まってたら、もうね、下駄職人になることが考えないじゃないですか。でも今っていろんなものになれるし、いろんなもの選べるんで、その分迷って余裕なくなってくるんですよね。
し、なんかその分なんていうんですかね、他人のことも気になるっていうところで余裕のなさっていうのは結構生まれてるんですね。選択肢を減らせないっていう人は今多いので、選択肢もね減らしていった方が人生豊かになるんですね。なんかろくでもない起業家よく言うんですよ、選択肢を増やしていけみたいな。減らせばかって増やしていったら迷うだけだから本当に。結婚すると楽ですよ、もうだってもうその人と行くしかないんでね、一生ね楽ですよね、
確かに
すごい楽なんで、考えないんで女の人のこと考えなくなる。ねえ、楽ですよね。本当にね、もう思考停止できますもん。
独身でこう彼女がいないときに持ってた悩みが全部消えますから。
そうなんですよね。そういう意味では選択肢が減ったから。6000万分の1を選んだから。迷わない。で、あとなんかある人います？あ、じゃあ奥の。人と比べるから。ちょっと違います。
ああ、はい、時間に拘束されすぎて
る。時間に拘束されすぎてるとは。
例えばなんかその電車の時間だったり、日本で結構なんか帝国通りにちゃんと来るじゃないですか。もうあの遅れもし、まあ、よっぽどで遅れもしないと早くも来ないですし、そういう中ちょっと管理されすぎてるのか、
時間に厳しすぎるんじゃないかね。なるほどね。
イタリアとかすごいじゃん。
そうですね、ヨーロッパって意外と電車時間通り来ないですからね、うん、電子掲示板もないですからね、フランスとかもいつ来るのこいつって
飯屋さんもだってだいぶランチ時に休むところらしいですからね。店主が飯を食うから飯時に休む何のための飯屋だ
別の時間に食えよちょっとね、ちょっと違いますよね。はい、
なんか、あんまり周りの人とコミュニケーション取らなくなるじゃないけど、長屋みたいに住んでた時はまあなんかみんなでみたいなみんなでやることみたいのがだったりとかしたと思うんですけど、今なんか家族単位とかでやんなきゃいけないとか、もう全部自分でやんなきゃみたいなと
かで、さっきのネタバレの話をされている。
ネタバレ。
いえいえ、大丈夫です。だいぶ先の話をされています。いえ、これまあなんか出なそうだなとしか書いちゃったんですけど、裁量権の問題って1個あって、で裁量権と自由って自分はこれを絡めて話すんですけど、その自分にどれだけ裁量権があるかっていうのがめちゃめちゃ大事なんですよ。だから林原さんが自由なのは裁量権がめちゃめちゃ自分にあるからなんですよ。だからどんな人と仕事するか、何食うか、いつ寝るか、いつ起きるかって全部自分で決められるんですよ。それって結構自由じゃないですか。それも余裕もあるんですよね。で逆に会社の人とかだったら何時に起きて、ね、このエリアに住んでとか、全部裁量権ないんですよね。でなるとその裁量権のなさが不自由さにつながっていって、まあ、それも余裕の中につながっていっちゃうんですよね。あれ現代人って裁量権が、ね、思ってるよりないんですよ。あるようでない。この裁量権取り戻していくっていうのが一個余裕を持つためには大事。あの俺も裁量権全部握ってますから税金以外の
税金以外は払わないっていう裁量権ないですもんね。
さすがにお縄になっちゃうんでそうなんです。だから裁量権がないっていうのが一つ大きな理由。まあ全部ないわけじゃないんですけどね。ただ逆に言えば自由になりたいとかっていう人は裁量権取り戻すってことなので、それって自己責任になってくるんですよ全部。それもまたそれで辛いんですよ。個人事業主とか全部自己責任なんで、究極ね、働かなければ1円も入ってこないので、それはけど自己責任なんですよね。会社だったらね、鼻くそほじってても20万円ぐらいもらえるじゃないですか。そうはいかないんですよね。だから裁量権を取り戻して自己責任で頑張るか、裁量権がなくてもいいから楽したいかみたいなところはある程度ある。でも裁量権は取り戻した方がいいかなって思いますけどね。うん。 で、こっからね、もうこっから重い話になっちゃいます。4つ目、ない余裕がなくなっちゃった原因、資本主義がそもそもねって、大前提から否定しだすわけですけどっていうのもね、資本主義の一つの仕組みとしてあるのが生かさず殺さずって、
ほう、
っていうのが一つあるんですよ。みんなのお給料、この中で会社員の方、お珍しい俺のセミナーなのに半分も会社員の方がない社会不適合者が少ない
普段
はも
っと多いですよ。
はい、もう一回上げてもらっていいですか。あ、
お
お、じゃあどうやって自分のお給料決まってると思います。何やつが決めてるんですか。
いやー、そういうのちょっと
ね、なんか勝手に根付けされてるわけですよ、マグロみたいに。
そうそう、いや違う、それが違う、
難しいですよね。
意外と
社長が決めてるわけじゃないですか、実は。他に何か会社の人います？会社に、はい、どうやって決まってますか。
その会社の経営状態と自分の拘束時間みたいな。
なるほど、時間給だみたいなで決まってるんじゃないか。じゃあ僕いっぱい働けるんで17時間働かせてくださいって言ったらダメだって言われると思うんですか。なんでだと思います。
法律とか
これね、いろいろ考えると思うんですけど、みんなのお給料の仕組みって余裕を持たせずでも死なないぐらいの給料になってるんですよ。それがね、資本主義の仕組みなんですよ。仕組みなんですよ、これは。で、余裕を持つと投資家になるんですよ、資本主義の世界って。で、投資家になるってことは労働者から降りるってことですよね。で、みんなが投資家になっちゃったら資本主義って回らないので、だから労働者をいかに投資家にしないかっていう仕組みのもと作られてるんですよ、まあ、投資家の人が勝ち逃げするためにね。だから年功序列の会社今減ったかもしれないですけど、今でも多いですよね、お給料は年功序列とかっていう。で、なんで年功序列でお給料上がっていくのかって言ったら、年取れば使う金が増えるからなんですよ。で、子供ができて家買って車買ってとかってね、ローンとか増えてってなっていったら毎月の支出って増えるじゃないですか。ってことは、その支出に伴って給料を上げなければみんな死ぬわけですよね。だから、お給料は支出が増えるから上がってるだけなんです。つまり、手元に残る金は変わってないんですよ。20代の頃と。だから、50代、60代でなんで高くなるんだって言ったら、出てく金が多いから。っていう、ただそれだけ。ってことなんで、資本主義って、そもそもみんなの余裕が超生まれるほどでもなく、かといってもうめちゃめちゃ不満がたまるほどでもないぐらいのお給料の設定になってるんですね。なんか悲しい話になりました。ね、会社にやっててもなんかなかなか余裕が生まれねえなって人はそういうもんなんですよ。ね、
稼げば稼ぐだけ税金取られてくっていう、まさに
そ
う。
それはね、個人事業主とかビジネスやってる人も一緒ですからね。これなんかね、健康保険料代すごいですから、本当に毎月7万な7千ぐらい払ってるんですよ。すごくないですか、これ何回病院行けばいいのって1日3回ぐらい回らないといけないですなんで、まあ余裕、みんなのね、余裕なくして働き続けないといけない金額にお給料は設定されてるっていうのもあるし、あと資本主義っていうのはいかに消費させるかっていうのが大事なんですよ。だから広告も CM もメディアも、あなたはこれが足りてないよとかね、これ持ってないなんて終わってるよみたいな、あなたの悩みとかコンプレックスとか差別を作るんですよ、あえてね。で、そこでみんなを煽って買わせるってことを普通にやってるんで、要するに余裕、人ってね、もう余裕だなって思ったら余計なもん買わなくなるんですよ。余裕がないって思うから買うので、そこを煽るような仕組みになっちゃってるってことですね、一つ。だから不安煽ったりね、渇望感を刺激してきたりするので、そういう意味でもね、情報ってね、出したりした方がいいんですけど。 カスクリニックの社長知ってます？あのうさんくさい金髪おじさん。あ、これちょっと下ネタになっちゃうからやめますはい、やめますで、まあそれに資本主義の仕組みに、ね、踊らされちゃうと余裕がなくなるので、まあ、気をつけましょうとですね。ちょっとこの話するとね、5時間ぐらい必要なんで、この辺でねやめておきますけど。で、5つ目がさっきね、建前さんがねネタバレをしてくれたやつですよそれが、ね、個人主義の台頭ってやつなんです。これね、これが本日のメインテーマです。うん、後から詳しく話しますけど、だからこれについて今聞かないでくださいねで逆に言えば、この今挙げた5つの逆をやれば余裕が生まれてくるってことなんです。情報を減らして、選択肢を減らして、裁量権を少しずつ取り戻して、資本主義の仕組みに乗っからないで、なおかつ個人主義っていうのを減らしていけば、余裕ってちょっとずつ生まれてくるよってことでもあるんです。これあと大事なのが、余裕って得るものではなくて感じるものなので、幸せと一緒なんですね。幸せになるではなくて幸せを感じるものなので、だからどんだけお金を持っても余裕になるわけではないんですよ。年収1億円でも余裕がない人は余裕がないんですよ。でも年収200万円でも余裕がある人は余裕があるんですよ。そういう意味では、まあ余裕って得ていくものというよりは感じ取るものなので、じゃあどうやって感じ取ればいいのっていうのは、まあこの後の話になってくるわけですね。ってことで、ちょっとここまで質問ある人いますか？ない？大丈夫？不思議なところありました？大丈夫。話すの早いぞって人。
大丈夫。
大丈夫。じゃあもっと早くしますね。
2倍速ぐらいですか？3倍速。
そんなに早めます？それはまずい気がするな。1.5 倍速ぐらい行こうかと思います。
聞き取りやすいから、そこはいいですね。そうですね、しゃべりが聞き取りやすいなって、なんか、すみません、どの立場から言ってるのか
分
かんない
すみません、すみません
、話うまいなって思って
るね、こんだけ何回も1年で
君
になっててね、下手くそだったら問題あります
よほら、どんなに何人もの女の子と付き合っても上達しない人いるじゃないですか。
あ、そうですね、ちょっと似たタイプかもしれないで、個人主義の話でいきます。ちょっといろいろカットしようかな。ちょっと個人主義と村社会って話をしたいんです。これね、結構これが大事なキーワードになってきますよ、これ、村社会っていうの。で、さっきも言ったように、現代人ってテクノロジーの恩恵を受けてるにもかかわらず、余裕を感じてる人は少ないと。逆に昔の人の方があらゆることに時間をかかったし、肉体的にも精神的にも結構きつかったと思うんですよね。でも、自分ってね、まあ、古文書とか読む変態なんですけど。
古文書？
なんか昔の大名とか送ってる手紙とか読むの好きなんですよ。
あー、へえ。
達筆やな字を見てるわけじゃないですけどね。でもそういう手紙とか、まあ、資料とか見てる感じだと、なんかね、現代人より余裕があった節があるんですよ。江戸時代とかね、戦国時代でもきつかったと思いますよ、生活自体は。でもね、なんかメンタル的に余裕があるし、優しいんですよ、人に。これって不思議だなってやっぱりずっと思ってたんですよね。で、本来ね、テクノロジーが発達してみんな経済的にも豊かになったんだったら、余裕度も右肩上がりでね、上昇していっていいはずなんですけど、そうはなってないと。で、さっき言ったように社会の発展イコール余裕が生まれるってことではないということですね。じゃあなんで昔の人の方が明らかに生活はきつかったはずなのに余裕があったのか。 その根本原因が個人主義ってやつなんですよ。現代人はね、個人主義が強くなりすぎちゃって余裕がなくなってるんですよ。逆にね、余裕がある人っていうのがね、個人という単位で生きてないってこと。これね、さらっとめちゃめちゃ大事なこと言ってますからね。っていうのも、昔ってみんな余裕がなかったんですよ、実は。そんなね、金持ちとかいなかったんですよ、江戸時代なんて。江戸時代の武士ってめっちゃ貧乏ですからね。もうね、奥さんの髪とか売ってるんですよ、髪の毛とかね。着物とか売ってなんとか席を立ててるみたいな人多かったぐらいなんですよ。で、昔みんな余裕がなくて大変だったから、良くも悪くもみんなで協力し合ってというか、まあ協力せざるを得ないような環境で生きてたんです。要するに村単位、コミュニティ単位でみんなで助け合って支え合ってどうにかしましょうよっていうのが昔の日本だったってことですね。で、今の日本でどうなっちゃったのかっていうと、個人で、一家庭でどうするかという世界になってきているってことです。だからその単位が変わっちゃったってことね。コミュニティ単位、村単位だったのが個人っていう単位にシフトしちゃった。入場しないですね。
ちょっと怖いですね。
ためますね。
ためます
ね。
あ、だ、続けてください。
奥さんですか。
はい。
だからコミュニティと自分というものが、ね、密接になっていたんですね。で、持ちつ持たれつの関係性だったってことですよ、言ってしまえば。昔の日本というかね、余裕があったことっていうのは持ちつ持たれつ、まあ、みんな相互依存してたみたいなものですけどね。持ちつ持たれつみたいな関係性だったってことですね。で、違い方すると、子っていうものが希薄だったんですよ。私っていうものがあんまなかったんです、昔の人って。で、大体昔の日本だったらね、俺がって、私がってやつはね、うざがられて追放されるんですよ。村八分されちゃう。そういう意味もみんなね、持ちつ持たれずで生きてたってことですね。で、こういう村社会だと温かみのある人間関係っていうものが構築されやすいんですよ、実は。でもお互い協力し合うから、お互い役に立ち合うから、まあお互いを信頼しやすいし、その感がその中に温かみって生まれやすいんですね。あら、ベイビーも林原ベイビーですよ。 お名前なんですか。
いつきです。
いつきです。
男の子です。
かわいい。
あの、途中でちょっともしかしたらぐずったりするかもしれませんけど、温かい目で。
ぐずらないですよ。かわい
い。あ、うん、
半年ぐらいでした
っけ。そうです、6ヶ月、ちょうど6ヶ月です。
かわいい。お久しぶりだね。
大丈夫だ。それはさすがに。
お久しぶりだね。
かわいい。お母さんにすぎません。
そうなんですよね。ね、なんかね。
林原さんの血液がない。
そんなこと。
DNA が。
あの、口の形が僕にです。ちょっと変な人。
ちょっとこっち向いてくれないな。で、このね、村社会ってどんだけ温かみがあったのかっていうのは、みんな「都の利息でござる」って映画見てください。見たことあるって言います？
あ、ないけど。
あ、ある。
あります。
面白かったですか。
面白かったです。
面白かった。あれすごい話ですよね。
そうですね。
村単位で金貯めてね、大名に金を貸してやろうみたいな。
今も言ってる
ね。
あれ、いい映画です。
村単位の一番、村社会の一番いい話です。まあ、隣のトトロとか見てればなんとなくわかるでしょ。
あ、
うん、昔はあんな感じだったんですよ。姉ちゃんが迷子になってね、いなくなっちゃったってまたみんな知らねえよってならないんですよ。みんなで探してあげる。 あと子守とかもね、やっぱ分かりやすくって、今って子育て一人でしてる人多い、ワンオペのママさんね、あれは絶対きついっすよ。
いや本当、今シェアハウスで子育てしてるんですごくよく分かります。
すごく楽ですよね。
すごくよく分かります。
だって任せられますもんね。うちももう全然一人任せまくってるんでね、まあ、その辺の方々はよくうちの子供の子守してくれてますすごいですよね。エリコさんとか多分1週間で15時間ぐらい一かと出会ってるんじゃないでそうやってね、人に任せちゃうと結構楽なんですね。で、そういうなんていうのかな、みんなで動くとかみんなで助け合うみたいな環境、関係性っていうのは数十年前ぐらいもあったんですけど、うん、これがどんどん消滅してきているってことなんですよ。特にね、戦後消滅してきたんですけど、なんで消滅したと思います、これ。いい意味での無駄みたいな。なんでこんな個人主義が台頭したと思います。はい、花島さん。いや、帽子かぶってるから。
帽子かぶってるから。
なんでこんな個人主義がね、強くなっちゃったんでしょうね。パスですか。
はい、
じゃあエリコさんどうぞ。パスですか。
パスです。
じゃあ阿部くんどうぞ。全国焼け野原だったわけじゃないからね。そういう時こそ助け合うやつですよこれ。じゃあ阿部くんから横にダイブする。あ、村瀬さんが出てる。はい、
そうなんですけど、都市化って一つのファクターじゃないかなと思うんですけど、
都市化しちゃったから村がなくなった、
うん、都心に集中しちゃったりとか、なんかそういうの増えたからじゃないかな。
ちょっと違うかな。はい、
アメリカの価値観が入ってきたから。
アメリカの価値観、納得、何が入ってきましたか。
個人主義。
そう、個人主義は単純入ってきてます答え書いてます西洋の思想って個っていうのをとっても大事にするんですよね、うん、個人の権利、個人の人権、個人の尊重っていうのをとっても重要視するので、それがやっぱ戦後がっつり入ってきたんで、やっぱ日本人も個っていうものの意識が強くなったってことなんですよね。シンプルさせて。であともう一個、都市化と非常に近いのは核家族っていうのも大きいね。
うん、
核、うん、核家族めっちゃ言いにくいな。核家族化めっちゃ言いにくいな。核家族化しちゃうと、うん、どうしてもやっぱ個人主義っぽくなってきやすいかな。でその個人偏重みたいなものが日本にがっつり入ってきて、まあ、今はそれが根付いてがっつり中心になってきたってことですね。ね。かわいい。かわいいね。かわいいね。い
や、自分もセミナーやるときに抱っこしながらセミナーやったりとかしてるんで。
マジっすか。やりますね。
やります。
でまあ、その個人主義がね、台頭しちゃったせいで結果余裕のなさにつながって、自分で自分たちの首を絞めちゃってるっていうことなんですけど、この間家のなんだっけな、携 建築士さんのセミナーに行ったんですよ。でそこですごい話題になったのがプライバシー対策ってやつ。
あ、
要するにどう外から見えなくするかとか、なんだろう、うん、まあそうか、どうやって家の中の微調体を外から見られないようにするかみたいな話してたんですよ。気持ち悪くないですか？お前の家なんか誰も見てないし入らないって俺は思ったんですけど、でもね、これすごい今重視されてる。あと個人情報にうるさい人多いでしょ、うん、個人情報は漏洩してるとか、お前の情報なんか漏洩したって大したもんないわって思うんですけど、なんかこの辺もね、多分個人が強くなりすぎちゃって見られたくない、守りたいとかって象徴なのかなと思うんですよね。
防犯意識がちょっと行き過ぎた感じですよね。
ね、うちの防犯意識がすごいですか玄関のドアが全部開いたまま
それはそれでどうですか、
中に入ったら誰もいないって
うちも結構開けっぱなこと多いですけどね。
ねえ、えりこさんこの間ね、うちの中入ったら誰もいないっていう、そして俺が、ね、自分家の目の前の他人の家から出てくる近所のおばさんの家から出てくる防犯意識がないですだいぶ。で、さっき建前さんがちょっと言ってくれたんですけど、結局さまざまな問題とか困りごととか、まあ、心配事とかねっていうのを個人意識が台頭しちゃったせいで、自分で解決しなければ、もしくは家族で解決しなければっていう発想に今なってるから余裕がないんですよ。何でも自分で片付けようとしてる、何でも自分で解決しようとしてる、なんか自分が悪いんじゃないかなってるっていうのが余裕のなさに直結しているってことですね。介護鬱とかもそうですよ、頼ればいいじゃんもうちょいって夫婦喧嘩とかもそうなんですよね。なんで離婚が多いかっていうと、夫婦の中に割って入ってくるうぜえやつがいないからなんですよ。この中で落語が趣味な人います？そんなマニアから人いないか落語ってね、結構夫婦関係の話って多いんですよ。結構ね、夫婦がね、喧嘩してるんですよ。そうすると大体近所のなんか長老みたいなのがやってきて、おいおいおい、お前ら何やってるのって話で始まってくんですけど、そういうやつ今いないでしょ、うん、そういうやつうざいって思われるでしょ今。でもそういうやつがいたおかげで、昔はまあ第三者がいたおかげでね、夫婦関係がなんとか円満になってたわけですけど、今だったらね、お互い1対1になっちゃったらやっぱりね、仲直りって難しい、和解って難しいんで。林原さんちに行ってね、シェアハウスだからもうすぐ、ね、第三者の口入ってくるんですよね。
そうですね
その方がいいってことです
ね。割とみんなに話すしね、
うん、そうそう、話さないでしょみんな夫婦関係のこととか。外に結婚してる人、はい、聞いただけですそう、だから離婚率高いっていうのも多分ね、個人主義の一個の原因なのかなと思うんですよね。やっぱ子育てね、やっぱ子育てもね、一人で抱え込んじゃうと、はい、子育て、何あれ、なんつうの、なんちゃらです、
産後うつ、
産後うつかとかなりますからね。うちの奥さんって産後うつになるわけないんですよあんなに遊んでるんだもんっていうのも、それはみんなに助けを求めてるからどうにかなってるってことなんですね。だから昔ならみんなでどうにかしてたってものを現代人は一人で抱え込みすぎだってことなんです。それが余裕のなさにつながってるってこと、ね、だからまあ一人もしくは家族で抱え込みすぎて余裕がなくなっているっていうのが一個すごい大事な根本原因、そういうことです。これ良くないですね、テンポは。で自分って死ぬほど仕事してるんですけど、割と余裕があるんですよ。っていうのも、ガンガン人に頼ってるし、逆に言えば頼れるような関係性を作ってきたからとも言えるんですよ。お願いできるような関係性を作ってきたから。あれ、もう一回、この中で子供いる人、今度は少ない、少子高齢化子供まだ若いよっていう人、子供まだ若いよっておかしいなちょっと幼すぎますねだけどいいか、例えば6ヶ月の赤ちゃん
6ヶ月ちょっとダメです
ちっちゃすぎた。
一番後ろの方のお子さんで何歳ですか？
3歳。
あ、いいですね。3歳のお子さんを他人に丸投げってできますか？
ご近所さんとか。
ご近所さんとか友達とか。
私はいいけど、なんかやったこと
は、やったことはない。そう、やりましょう。そうそう、我が家ではよくある光景なんですよ。萩の子の人間が誰もいなくて、一花と誰かがいるで、みんなで世話してるっていう。で、それってすごい楽なんですよね。し、別になんか子供怪我させるんじゃねえかとか、なんかするんじゃねえかとか何も思ってないし、別に怪我してもいいので、死ななければ首の骨折れちゃったぐらいまで許します
そこピンク
そう、そうなんですよね。だから確定申告もそこにいる花島さんがね、この間やってくれたんです、うん、確定申告やってもらうってことは、うちの収入を把握されているってことですかね。いいんですよ。
僕も仲間に丸投げしてます。
いいですよね、どうぞ見てくださいってし、まあ育児もそうだし、うち家具もいっぱいあるんですけど、家具ね、一個も組み立てたことないんですよこれも全部他人に泊まったんですよ。
お
だってできないからあと、いちかの赤ちゃんの洗濯物ってあるじゃないですか。結構大変じゃないですか、洗濯物はね。あれも一回もらったことないです。そうなんです。あれは奥さんの親か、お母さんの彼氏
すご
っ、これ全部洗ってくれていいですよ。うちに洗濯物取り込むんですよ、だからいちかので、また洗って持って帰ってくる。もう1年半やらせてるんですよ
すごい、
62歳ですからね。
すごいね。
すごいですよ、老体に無知ってそうなんですよね。だからまあそういうふうにいろんなものを人に任せられるようになったりね、かといって俺が何もやってないわけじゃないですよっていうふうに持ちつ持たれつになったら、まあ人って余裕が生まれるし楽になるってことなんですね。現代の家庭っていうのは閉鎖的すぎるんですよ。風通し悪い、うちの問題はうちの問題みたいな感じですぐくくっちゃうんで、そうするとやっぱどんどんどんどん余裕なくなってきつくなっていきますよねということなんですよ。ってことはね、余裕がある人はやっぱ頼るのが上手だし、逆に頼まれたら喜んでやるんですよ。だからそういう昔の村みたいな人間関係とか、お互いに頼れる人間関係っていうものが構築できれば、だいぶ余裕っていうものは復活するということです ね、
yes.
だからまあみんながね、今ね、遠慮なくいろんなものを頼める人が何人いますかってことですよ。ね、ゆうすけさんね、昨日唐突に来ましたもんね、グループライン。何日空いてる人いる、育児してほしいんやけど、ね、誰も手を挙げなかった
よ全員無言でした。
裏切られた全員無言だと、まあ、みんな忙しいんだろうなとっていうことですね。ここまでが余裕の話。ここからすごい早いんで大丈夫です。余裕の話、ここまで何か質問ある人いますか？はい、
なんか今の話聞いてると、人に頼れるようになるには自分のプライドとか捨てて、
はいはい、
あのオープンに、相当オープンになる必要あるなと
思いました。そんなゴミみたいなプライドはいらないですよ。だってしょぼいですから、プライドはね。
それ何のために持ってるプライドなのかなと。
そうそうそう、プライドはいらないです。誇りは必要かもしれない。
ああ、
うん、大体プライドを持ってる人多いかな、
うん、
うん、そう、オープンになるってね、ちょっと怖いんですけど、そこ勇気持って任せていくしかないですね。ちょっとガードが硬いですから
いろいろ固まってるものがあるんで
出るようにね、減らしていけばいいと思うんですけどね。他に何かある人いますか？一番あれ手を挙げてるのかな。はい、
うん、そういうのも来やすい、
うん、
そういう
余裕のなさも生まれる部分もあるのかなって、どう考えたらいいかちょっと思います
。閉鎖的な空間だといじめが生まれやすいって俺はよく言うんですけど、
さかなクンも言ってましたね。
そう、さかなクンと同じだよねって話してたんですけど、これオープンになりましょうって話なんで、いじめもなくなるから余裕生まれます。最高の話ですよ。大丈夫です。
閉鎖的になろうじゃなくて、オープンになろう
っ
ていう。
オープンになろうってことです、今話してるのね。閉鎖的になったらむしろ余裕なくなってくるんで。OK ですか。はい。他に何かある人いますか。
またいいですか。
はいはい。
なんかちょっとあの村社会と個人主義で、なんかゴリゴリの個人主義に見えるフランスの田舎なんですけれど、実は結構みんなすごい助け合いの精神広くて、私がなんか留学してた時も、あのトモコ、あのカニのあれか知ってるよね、だからあのお母さんにあの家開けて中紹介してちょうだいみたいな感じですごいオープンだったんですよ。で結構友達とかもあの平気でベビーシッター任すし、うんうん、って感じなので、個人主義があったとしても結構助け合い、みんなオープンになったら、うんうん、あの結構あのいい感じに、うん、あの楽しめるのいい社会になるんじゃないかなと。
そうですね、まあ、個人捨てろってわけではなくて、うん、まあ、個人とコミュニティのバランスっていうイメージですかね、うん、まあ、個人がちょっと強すぎるってことですね。
何をもって個人主義というか、今の多分、うん、指してる個人主義のあれが違うんだろうなっていう。
そうですね、多分そのフランスが言う個人主義っていうのは多分ね、日本の個人主義とは違う、もっと何百年と培われてきた子ってやつ。日本はなんかね、すごいなんか、ね、まだ出来たてほやほやのレベルの低い子、うん、
一人一人を大切にしようねの個人を見ようっていう主義か、うん、自分良ければそれでよしの個人かみたいな。
そうですね、西洋は多分個人尊重ですね、うん、だけど相互扶助っていうのもあって、そうそうそう、日本はなんか自分だけ自分さえっていう個人主義っていうイメージですかね、うん、はい、なんで別に西洋、まあ、フランスとかのそういう田舎とかの個人主義だったら問題ないかなと思いますけどね、うん、
ちなみに赤ちゃんは自分の生活を 100% 人にさらけ出しているので、
い
やいやいや常に幸せそうな感じです
ね。さすがに他人にうんこ取らせられないもんな。
そうですね、
うん、出ちゃったよとは言えないですから、ね、そこまでは突き抜けられない。何かある人いますか。
はい、はい、すみません、僕結構ゴリゴリのコミュニティが苦手なんですよ、はいはい、でまあ、そこから今日お話聞いて取り越えてみたいなって思ったときに、まあ、どこかのコミュニティに属してみるっていう感じですか、まず。
それがいいと思います。はい、ちょっと。どこのコミュニティがいいかっていうと、今から話すあったかいコミュニティなんですよ。あ、まあ、冷たいところだと、コミュニティという体はなしてるけれども、個人主義だったりするんで、そのメンバー同士が結局、いい関係性は築けてなくて、なんか人がただ集まってるだけ、集団みたいな。ところもあるんで、そういうところに所属しちゃうと、うん、うまくいかないかなって思いますね。
ちなみにエレコ何でした？
え？
エレコの
水です。
水です。はい、ああ、そう来ました。あ、だから今美子さんが言っていただいたらいいと思うんですから。あの、これすみません、風持ちの人とかだと、どっかのコミュニティに所属するんじゃなくて、自分でコミュニティ作っちゃった方が早いですよって話をよくするんですけど。水側の人だったら一回楽しくバシャバシャやったり、
楽しくバシャバシャやったり、
苦手意識はすごくあるんですけど、ちょっとやっていただきます。
他に何かある人います？よし、ないね、はい、ないですか。で、二つ目のね、温かみの話ですよ。2つ目のキーワード、温かみね。特に人間関係なんですけどね、温かみのある人間関係っていうのは俺がとっても大事になってることなんです、うん、正直ね、温かみのある人間関係さえあれば幸せです。逆に言えばね、これがないからみんな不幸せな人多いんですけど、で、これも原因は同じで、個人主義になっちゃったから温かみが減ったって思ってもらえれば問題ないです。 人って自分のことばっかり考えれば考えるほどどんどんどんどん冷たい人間になっていくので冷めた人間になってくるんですよ。で、自分は自分に、自分は自分、他人は他人という発想になっていっちゃうので、まあ言ってしまえばね、個人主義がやったものっていうのは人間関係の分断なんですね。言ってしまえば、俺と林原さんは関係ない、俺は俺だし、林原さんは林原さんだからって言って分断するっていうのは温かみがないですね。まあ分かりやすく言うと、例えばね、コンビニ店員さんに冷たくする人っているじゃないですか。あれ関係ないって思ってるんですよ、絶対。あいつに小銭ぶん投げても俺の人生に何の関係もないっていう冷めた心で多分投げるんですし、切れるんですよ。でもそれを関係あるって思えればもうちょっと温かい接し方できるし、優しい対応になるはずなんですよね。これそうなんですね。で、個人なんだろう、みんな心が冷たくなった結果的に自分たちを苦しめちゃってて、要するに個人主義が進む、冷たい人間関係が構築される、余裕がなくなるっていうルートなんですよ。で、この負のループから抜けるために必要なのが、まあこれだけでね、5時間ぐらい話したいですけど、関係あるの趣味範囲を広げることなんですよ。これね、個人主義がすごい人って関係ないの守備範囲がすごいんですよ。何でも関係ないと思ってる。だから唾も吐くし、痰も吐くし、ゴミも捨てるんですよ。あの痰吐く人何なんですかね。
もうよくわかんないですね。もう
すごい、すごいですよね。
道端であればいいと思ってる
ね。え、俺の道だったら思ってるんですかね。そう、これ関係あるの守備範囲広げるっていうのは、例えばね、樹くんとみんな今関係ないと思ってた人いるんじゃないですか。めちゃめちゃ今樹くんにみんな影響を与えてますからね。みんな今頭から脳波ピーって出てるんですよ。まあ、どんな脳波出してるか知らないけど、その脳波って赤ちゃんめちゃめちゃ敏感に感じ取るので、少なからず影響はね、与えてるんですよ。ってなったら関係あるんですよ。
ちなみにさすがにこの人数を前にするのは初だよね、多分ね。だからか、うん、さっきからあの顔を上げようとしないんですよ。そっち向かせた時にさすがに恥ずかしいのか怖いのかずっと下向いてる。でもこうだからこう視界に入らないようにするとちょっと動き出すみたいなのが、やっぱだから皆さん見ながら反応してるから、もうこの時点で関係できてるんだなっていうのを思います。
そうですね。だからいろんなことが自分に関係あるんだって思えることが温かみを増していく一つのポイントなんですね。これ怪しい言葉で言うと縁起になります。縁起がいいの縁起ですけどね、縁起を広げるって言います。例えば俺と五十嵐さんって全然関係ないじゃないですか。まあ肌から見たらもう、ね、一生合わない、もう色と合わない危険性が当たりますから。でもいや、五十嵐さんの10世代前にご先祖様って何いると思います？そう、1024人なんですよ。で、20世代、30世代、40世代ってなっていくともう、ね、数えきれないぐらいいるんですよ。何千万、何億人って。ってなったら、そこら辺のやつらと、ね、昔の30代前の誰かと、俺の30代前の誰かって親戚だった可能性って多いなんですよ。ってなったら、めちゃめちゃ関係あるんですよね。とかでも考えられるし、ここで話した話を、五十嵐さんが、例えば、職場とか、家族内でとか話してくれるようになったら、すごい五十嵐さんの職場にも家庭にも影響は波及するってことですね。ってことはここでの関係性って実はとっても大事、思ってるより影響は広がっていくってことなんです。そういうふうに、何だろう、関係あるの見えない関係をね、どれだけ意識できるかっていうのが温かみに結構つながるよってことなんですよ。これね、もっと話したいけどもうやめます、時間ないんで。 もう温かみやめます。
温かみをやめます。
温かみ終わりです。
ここからは冷たさ。
ここからは冷たく質問ある人います？温かみに関してないね。冷たいからもう行きます。最後味わう力ですけど、この中で私味わう力があるわっていう、なんか恐ろしい人います？味わう力があるわって、そんなこと考えることもないと思うんですけど、浅見さんとか味わう力あるんじゃないですか？
こういうの
ってどういうの？でもいろんなものを味わってるタイプだと思います。うん、そうだから今何をって言ったのとっても大事で、何でも味わうべきなんですよ。ご飯でも人間でも映画でも漫画でもセミナーでも何でもね、味わうっていうのが一個大事になってくるってことなんですね。で、温かみと味わうって実はセットなんです。冷たい人は味わわないから。何でのか分かります？まあ、俺はもう本当に五十嵐さんと関係ないって思ったら、もう五十嵐さんを味わうことをやめるんですよ。逆に俺は今なん、ね、温かく接しようと思ってるので、今五十嵐さんを舐め回すように味わってるんです。で、現代っていうのは効率とかスピードを追い求めすぎちゃって温かみが減ったんですね。温かみのあるものは減ったんですよ。何でも、作品でもコンテンツでも。で、同時にそれって味わい深いものも減ったってことなんですよ。この中で勝間和代さん好きな人います？お、勝間和代好きですか？
そうですね、メルマガとか。
あいつ恐ろしくないですか？
あいつ
あいつ恐ろしいんですよ。ブログ見てください、今度。なんか iPad 4台ぐらい持ってますよね。
あ、
4台持ってんすよ、iPad。その理由が、移動、なんか iPad 持って歩くのがめんどくさいみたいな。だから私が行く先に iPad があればいいみた
いな。何その発想？
持てよ。
面白。
とか、なんだろう。結局文字入力って時間かかるじゃないですか、文章書くの。それが嫌だから、なんか音声入力を彼女したいらしいんですよね。喋ってなんか文字起こししてくれるじゃないですか、今時って iPhone でも Google でも。それを研究してるんですけど、どの音声文字起こしが一番、ね、クオリティが高いのかみたいなことを延々とブログに上げてるんですけど、その時間が一番無駄。効率を求めるがゆえに非効率になってるんです。あとヘルシオもうね、3台ぐらいあるんですよ。
へー、
あれも1個使ったら使えなくなるからって言って、めっちゃ同時にやりたいかなって思います。もうそこまで効率求めると気持ち悪いんですよ。で、これ、ね、チェーン店とかもね、やっぱり効率とか求めてるんで、やっぱり温かみっていうものが減ってきますよね。松屋入って温かみ感じる人もいないと思います。松屋あったけえなって。なんでこれね、味わう力と温かみって相関関係にあって、これ悲しいことにね、みんなが効率とかスピードを求めていくと名店が減少するんですよ。わかります？なんとなくみんながコスパとか安くていいものとか安くてうまいものばっかり求めてしまうと、いわゆる高くて美味しいものを出している名店っていうのがちょっと減っていくんですね。だって行かなくなるから、客足が実際苦しんでますよね、今ね。だから本当の高級寿司屋より別に回転寿司でいいんじゃねえのってみんながなっちゃったら、ね、寿司は立ち行かなくなるわけですし、美味しい蕎麦屋さんもみんなが富士蕎麦でいいんじゃねえのってなったら立ち行かなくなるわけですし、あと最近顕著なのは旅館かなって言うんです
よ。あ、
旅館ってね、いい旅館ってやっぱ温かみがすごいんですよ。で、味わい深いんですけど、でもこれがみんな選びでいいんじゃねえかとか、ね、やっぱホテルでいいんじゃねえかとかってなってくると、そういう旅館って立ち行かなくなるんですよ。みんなが温かみと味わう力がなくなっていくと、名店とかいわゆる本物って言われるものが減っていっちゃうっていう悲しい状態にもなっていくんですね。これ、これも一つの負のスパイラル。 で本来手間暇のかけられたものっていうのはエネルギーが込められたものなので、その込められた背景とかストーリーを味わうことで人はエネルギーを得るんですよ。長島さんってね、チェーン店めっちゃ行くんですよ。
そうですね、チェーン店めっちゃ行きます。
そう、チェーン店めっちゃ行くんです
よ。さっきもエスガスト行きました。
ね、行きましたね。でもこれそういうとなんか俺が言われてることと矛盾してるじゃないかってなると思うんですよ。温かみのないもの食ってるじゃないかみたいななると思うじゃないですか。味わってんすよ。味わい方が変でね、多分ね、多分、おや、これちょっとちょっと聞いたけど、商品開発のあれこれとか妄想しながら食べてた。きっとこれはこういうことを考えて、商品企画の人たちが考えてこれを出したんだろうなって思いながら、林郎さんはチェーン店で食べるんですよ。そんな人いないですよ。
なるほど。僕出張で福岡行ってもココイチに入った人間ですから。でもあの仕事で、まあ、その仕事でチェーン店の分析とかをやってるので、ああここに出店した人はどういう思いで出店したんだろう、売り上げどれぐらいいってるんだろうなって思いながらチェーン店に入っていく。
味わいながらココイチ食べてる。うん、ココイチ、まあカレーは味わってないかもしれないですけど。
でも好きですよ、ココイチカレ
ー。それに付随するものをいっぱい味わってるわけですよね。でも多くの人はそんな食べ方ココイチにしてないじゃないですか。出てくるのが早いから安いから、出てもパクパクパクパク食って出てくるみたいな感じだと思うんで、それは温かみないし味わってもないってことなんですよね。あの話しようとしたのって。そうそう。でもしね、味わうっていう意識がみんなになくても、人は無意識で手間暇が込められたものとか温かみが込められたものは感じ取れるんですよ。映画とかってものすごい手間暇かかってる、あの一本撮るの。でそういう手間暇かけられた映画ってみんな見たらね、感動するんですよ。ちょっとね、宮崎駿のドキュメンタリーを見てください。あ、気持ち悪いなってぐらい手間暇込めてる。そして味わってあげるといいと思うんですよね。でこの味わう力っていうのがね、現代じゃめちゃくちゃ低下してしまってて、味わうというよりは消費してるんですね。消費、情報もね消費してるんですよ。ただ読む、ただ見る、ただ聞く。テレビ見ながら味わってる人もいます？俺は味わいながら見ますけどね、テレビ。あんまり味わってないと思うんですよ、みんな。でも電車オタクの人とかは電車味わってるんですよ、うん、だからね、電車に対してあったかいんですよ。人に対してあったかいかは知らないですよ。で、温かみのある人間関係を復活させるためには人間を味わうっていうのが一個大事になってくるということなんですね。要するに目の前の人を味わうってことなんですよ。で、じゃあ人間でどうやって味わうのって言ったら、これはね、話せばいいんですよ。話し方もコツあるけどね。例えば林原さんを味わおうと思ったら、林原さんのストーリーを聞けばいいんですよ。どういう慣れ染めじゃねえや。それ結婚までの話になっちゃう。どういう生い立ちで、どういうことがあって今ここまでたどり着いているのかとかっていうストーリーを聞けば、だいぶ林原さんという人間を理解することができるじゃないですか。それって林原さんを味わうってことなんですよ。で今回味わうって話したかったんで、ね、美味しいチキンみたいな感じでしゃぶってもしゃぶっても美味しいみたいな人を用意したかったんで、
しゃぶっても美味しい、
骨も美味しいみたいな、味わっても味わっても味が出てくるみたいな人が良くて、でチラッとなんかメッセージとかやり取りしてると、聞き応えがありすぎてやばいんじゃないか、むしろ心配になってくる。で今日はね、この後林原さんとことん味わいますけども、みんなも聞きたいことあったら聞いた方がいいですよ。
なんか起きてる、まあ、妻は目の前にいますけれども、別にタブーな話特にないので、皆さんが聞いて不快に思わない話だったら何でも話しますんで。
できてそんな人が不快がある話もあるんですね。
わかんないです。逆に何話したらまずいかわかんないから、いいかなと思って。
全部言っちゃった方がいいです
よね。あ、全然いけますね。
まあ人のストーリーを聞くとか、あと背景をやっぱ想像するとかね、あといいところも悪いところも味わってほしいんですよ。でエリコもそういうもんだと思うんですよね。人のいいところも悪いところも味わえるコンテンツ。
そう、
皆さんね、英語を受けるとね、あ、私、あの、日風の人間でしたって、その火や風があるのはいいんですけど、その水の土地のなさとか面白いんですよね。
うん、
そういう何がないのとかも含めて、あの、グラフの形が面白いなと。
でこのセミナー会場の中にもね、おかしい人とか紛れ込んでいるので、あの笠井あさみさんという人が、ドミズの人ですよ。
ドミズ
水しかない。
ドミ
だからもう、あれこれあれこれ。
怖すごい。
いいところも悪いところも味わうっていうのは、まあ、個性みたいなもんなんでね、長所も短所。でそれを味わえない人ってやっぱり冷たくなる。あ、こいつこんなダメなところがあるから切ろうみたいな話になってくるので、いやいや、林原さんがね、最初にね、実は答えを言ったんですよ。
はい。
人間理解をするコツ、あ、間違った、味わう力を磨くコツは人間理解なんですよ。
あ、
でさ、最初自己理解と他者理解って言ったんですけど、はい、結局人間理解を進めていくっていうのが味わう力を増す秘訣なんですね。で多くの人は、ね、人間に興味がなさすぎるし、人間理解を進めてないってことなんですよ。自分の奥さんさえも理解しないといけませんね。うん、早瀬倉さんはエレコレ人間を味わってるわけですよね。
もう そうなんですよ。
反応してるわけ
だ。あの受けてくださってる方がいっぱいいらっしゃる中で、なんかこういうこと言うのもなんなんですけど、僕最近女の子の裸見るよりもエレコ見る方が興奮するようになってきました。
大丈夫？
あの、まあ、ちょっと語弊がありますけど、でも僕としては人の心を見えるようにしたいっていう意味で作ったツールなので、エレコの形とちょっとそのヒアリングシートに書いてあることを読むと、大体その人が何考えてるかとか、どんな気持ちでいるかとか、もう大体わかるんですよね。なので、あの、それこそちょこちょこっと話をするよりも、とりあえずエレコ見してっつって、あの、やってもらって見せてもらった方もらうと、なんかもう何年か前から友達だったかのような感覚になることがあります。う
ん、そう感じです。林間さんはエレコで人間を堪能してると、味わってる
ってことですね。楽しいですね。
これは、あの、分析ツールとか持ってるわけではないので、これはどっちかというと会話とか、対話でその人を味わっていく、理解していくっていう方法なんですけどね。別に良い悪いはないので、その味わい方には。俺はエレコを見てもその女性の裸も好きなんで、さすがに厳しいので、ね、俺から400人ぐらい行ったらしいんですけど、
そう、ありがとうございます。
400枚もやりたくないんですよ、みんなで、ね、想像するだけで吐き気します。俺だった
もうすごいんですよ、あの、延べ今もう1年半で3000人ぐらいやってくださったんですけど、未だかつて一人も同じ形出した人いないんですよ。3000人3000通り、まあ一人が何回も受けてくれてるのもありますから、延べですけど、でも全然みんな違う形してるんです。傾向が一緒ありますけどね。
面白いですね。
面白いです。
だからまあ一個一個全部味わえるってこと
ですね。そうです。あ、なんかこんなこと考えてる人どんな形なんだろう、あ、こんな形なんだ、ふぅみたいな。
これはガチで裸見てる電車なの。いや、面白いのがね、味わわないから余裕がないってことにも気づいてほしいんですよ。味わうと人って落ち着くんですね。落ち着くと、大体実は余裕があったってことも気づくんですよ。多くの人ってね、余裕がない人ってバタバタしてるんで、基本的に。ただ、一個一個ゆっくり味わうってことをやると落ち着くので、そういう意味でもね、余裕って生まれやすいんですけど、で、あとね、みんな味わい深い人間になってくださいよ。これ結構大事。味わう力を磨くっていうのも大事なんですけど、自分が味わい深い人間かどうかっていうのも大事なわけですよ。スナック菓子みたいな味とか出さないでくださいね。こいつうまい棒たこ焼き味みたいな味だな。濃いけど一本で無理だわ。よりもなんか美味しいお出汁とかね、そういういい感じの味。味がある人になるってよく言うけど、その味わい深い人にもなってほしいってことなんですよ。プラスアルファで。
確かにスナック菓子みたいなエレコの人いますね。 今の感じでいくと、うん、暮らしみたいな英語の人と、あ、これはステーキだなみたいな。
そしてやっぱね、林原さんの興奮度も違うわけ違う。ステーキだと、おぉって。
そうそう。まあでも食べたい時、ね、あれがあるのでね。たまにちょっと5、3時のおやつにはスナックが食べようみたいな。そういうの。
なるほど。3時のおやつにはこいつの入れ子。で、大事なのはね、この3つが連動しているってことなんですよ。言ってしまえば、余裕があると温かみが増しますよね。温かみが出てくると人を味わえるようになるんですよ。で、味わう力が増えると余裕も生まれるんですよ。で、これまた逆もしかりですけどね。人を味わうことで温かみっていうものが生まれてくるし、温かみが生まれることで余裕っていうものが生まれてくるし、余裕が生まれることで人を味わえるようになるってことでもあるんで、これをぐるぐるぐるぐる回すというか、3つ全部共通してあげていくっていうのがね、割と大事。一個一個やっていくというよりは全部一気にやっていく、バラバラじゃないかっていうイメージなんですよね。だからまあ自分もしこの3つの中でどこか足りない部分があるんだったら、他の2つを頑張ると結果的に1つ当たったりもします。はい、急に巻きましたよ。終わらせてやりました。
お疲れ様です。
ここまで何か質問ある人いますか。これが3つのキーワードってことですよ。これからみんなが商品を作るんだったら、人の余裕を生むものであるのか、温かみを生むものであるのか、味わい深いものだったりするのか、その3つが全部入ってるものなのかとかがとっても大事になるってことなんです。イメージつきにくい？
なんか、ちょっと質問なんですけど、はいはい、まあ、人にそういうものを提供するってなった時に、なんかこう温かみのある、まあ、商品なのかコミュニティなのかとか、味わい深いものとかを提供するっていうのはちょっとイメージついたんですけど、うん、今うんうんってうなずいてたけど、余裕のある例えば商品とか場所を提供するってどういうことなのかなっていうのは少し、
まあ、余裕を生むコミュニティって言ってもいいかもしれないですけどね。言ってしまえばこのコミュニティにいれば自分はなんていうのかな、一人にならないとか、このコミュニティにいれば自分はいろんな情報をゲットできるとかっていうのも一つの余裕なんですよね。余裕がない人っていうのはやっぱ一人になりたくないとか、うん、あれこれあれこれ情報を入手しなければとかってなっちゃうので、なんだろう、まあ余裕を含んだコミュニティ、どうですか、うちのコミュニティの皆さん、余裕生まれますかね、うちのコミュニティ。生まれるってお世辞言って
た。いやでもピコさんの周りの方々ってすごく、まあ、余裕は分かるんですけど、温かみはすごくある方々多かったなっていうのを、うん、エルコやってても思いました。
400人やって嫌なやつがいなかった。
そうそう、 いるんですよ、嫌なやつっていうか、まあ、やってくださった方は分かると思うんですけど、僕が個別に一人一人メッセージで送らせていただいてるので、メッセージのやり取りを必ずやることになるんですけど、メッセージの文章の書き方一つ取ってみても、こっち側に人間がいるってことを分かってやってくれてる人と、本当に事務的というか機械的というか、うん、いう人といるんですけど、ピコさんから紹介受けましたみたいなこと書いていらっしゃる方は皆さんすごくこうコミュニケーションを取ろうとしてくれてるっていうのがよく分かった。
あとは杉口来たら俺に怒られますか。俺はもうそうなんですよね。まあうちのコミュニティにいると余裕が生まれると思うんだけどな。でこれってリラックスできる空間とか安心する場所っていうイメージにもあります。また答えてください
。はい、もう一つです、はい、なんか今ちょっとまとめの話なんですけど、その余裕がなくなる5つのポイントになった時に、うんうん、まあ、今の自分だと、その裁量権とかは結構持ててるかなとか、そういう意味での自由度を感じれてるのはあるけど、なんかやっぱりその目先でなんかお金とかっていうものに対してなんか余裕がなくなるっていう、こうプレッシャーとかがすごいあって、なんかそこにこう人を大事にするとか、そのストーリーを見ていくっていうものは大事にしたいけど、なんかそこの、ね、こうお金を作っていくとか稼げる人になるっていう中でこう優先順位じゃないですけど、なんかどういうメンタリティーで 生きていくのが大事かなっていう。
これね、シンプルで人に温かくすればするほど、人を味わってあげれば上げるほど長期的に見たら収入増えますよ、うん、で逆に冷たくね、スパスパスパスパ、こいつは客だみたいな感じでやってってもいいんですけど、短期的にはね成功するんですよ。でも長期的にはね、人が離れていくのであんまりうまくいかないんですよ。だからその割に合わないこと、損することをいっぱい最初はすべきですね。このセミナーなんてね、全然割に合わないですよ。5000円でしょ。5000円、5時間話して5000円ってどういうことですか。すいません。いやいや、いいんですけど、いや、俺は値付けしたんでね。割に合ってるか合ってないかだと、多分ね、2人とも合ってはないんですよ。もっと高くてもよかったんですけどね、別に。全然1万円も2万円でもよかったんですけど、それでも遅れて聞いてもらおうかっていう、すごい緩い流れでね、当然に行くかって。当然、値段を2倍にすればね、売上も2倍になる可能性は高いんですけど、売上よりも、なんていうのかな、信用、信頼を得たかったっていう方が大きいし、林原さんという変な人を世に放っていこう、味わってもらおうっていう方がやっぱ強いので、そういう意味では、お金重視がないってことですね。
あと、五十嵐さんにも、からもちょっと言ってください。さっきのその、まあ、目先のお金の心配やとかっていうのが、いや、すごいよくわかるんですよ。僕もやばかった時期があるんで、そういう時って温かみを与えようとか味わおうとかの前に、温かみを自分が感じられることをやるといいと思います。僕だからすごい頭下げていろいろ助けてもらったりとかして、変な話も言ったしまえばお金借りたりとかもしたんですけど、その時に助けてもらって人の温かみを感じれたっていうのはやっぱ大きかったですし、それはお金の話もそうだし、精神的な意味でも自己開示 して周りに受け止めてもらった時のあの喜びがあったから、その後こう回復していけたみたいなのがありました。
どんなビジネスしてるんですか。
あ、今、普通に昼間こうアルバイトでつなぎながら自分でなんか講師業とかをなんかようやく半年前ぐらいからちょっとずつやりだして、なんかいろいろ広がっていきそうな感じにようやくなってきたんですけど、でも会社辞めてからもう3年ぐらい経つので、本当に2年ぐらい死にそうになりながら溺れながらなんとかたどり着いたみたいな。
講師業はなったらよりなんか温かみとか大事な気しますけどね。
なんかゆくゆくはそういう自分でコミュニティとかも作っていきたいなっていうののようやく走り出してるかな。
たまに恐ろしくなりますね。俺のお客さんはリピーターしかいないんじゃないかみたいな。
どうしたもんね。
新規顧客は俺にいないんじゃない。でもリピーターってね、温かみなかったら増えていかないので、新規顧客の獲得を延々としていくって仕事で言えば地獄のやり方なので、リピーターが増えていくって方がね、とっても楽なんですよね。いや、こっちの方とか全員リピーターですよ。リピーター 65% まで構成されてる危険性ありますね。大体ね、会ったことない人は音声で聞くんですよ。品定めするんですかね、音声でね。こいつは直接会っても大丈夫な人間なのか。なんでね、目先の気持ちは分かるけど、目先にとらわれると転ぶので、長期的に考えた方がいいかなと思いますね。他に何かある人いますか。お、大丈夫。もう答えないですよ。何かありますか。何かあります。
余裕と
余白の違いか。余白の方がしょぼいイメージです。
さっきより言うと時間とかお金とかみたいなのが余白みたいな。
そうですね、なんか頭の中に余白を作るとかっていう、もうちょっとなんか一段低いような抽象度かなっていうイメージですかね。余白がいっぱい生まれてくることによって余裕が出てくる。 だか分かりますか。余白がなくても余裕を感じられるのか、それは厳しいかもしれません。余裕があるけど多分余白はある程度あると思います。
余裕って何を持って余裕かにもよりますけど、僕の好きな漫画で寄生獣っていうのがあるんですけど、人間という生き物はその心に余裕、暇がある生物だと。他人のことを考えられるっていう時点で心に暇がある。野生動物はみんな自分が生きていくのに必死なので、他人というか仲間のことを考える余裕って全然ないんですよね。なんかああ自分はちゃんと何だかのそのお金がないとか時間がないとかなっても、ああ人のことをちゃんと考えられてるな、例えば未来のことを考えられてるな、自分自身のことを考えられてるなっていうことに気づけたら、自分に余裕があるということに気づけるんじゃないかなと思います。
余裕ない時を思い浮かべれば分かりやすいですよね。本当に目の前のことと自分のことしか頭の中にはないですよね。このセミナーとかも余裕がない人がやると、まあまず見ないんですよ、全体を。余裕がある人がやると大体みんなの表情は見てるんですよ。余裕がないとね、もうね、自分が話すことばっかり集中しちゃうので、それも一個分かりやすいかなと思うですけどね。でもこのセミナーは余白はありません。
あ、
時間のね、
カツカツ
時間の余白はない。でも余裕はあります。ちょっと分かんないこと言ってる。余裕を持ってやってるけど余白はない。時間もね、頭の中にいっぱいありますよ。だから余白の方はより具体的な話かな。うん、時間の余白、頭の余白、お金の余白、それがいっぱい組み合わさって余裕があるかないかみたいな話になってくるのかなと思います。大丈夫ですか？
大丈夫
じゃない。じゃあ分かりました。シンプルに言います。そんなこと気にしなくていいです。そんなことはね、どうでもいいことなんですよ。余白と余裕の違いってなんかどうでもいいです。余裕があればいいで、気にしないでください。他に何かある人いますか？はい。
フォーカスするポイントとしては、ないものを増やそうとするより、あるものをより高めて他のものを引っ張るっていうイメージです。
そっちの方がいいかなと思います。まあ人によるっちゃよるかもしれないですけどね。本当に心は冷え冷えの人はね、ちょっと温めた方がいいですよ。うん、でも他の2個は温めてく、うん、伸ばしてくと、もう一つも引っ張られていくかなっていうイメージはありますけどね。すいません。いやいや。花垣さん、なんかありそうな顔してます。
いや、違います。なんか、そういえば寒い時って余裕ないなって思って、体の体温も温かい方がいいなって思って。
その地雷ワードやめてください。体あったかくするとね、心もあったかくなりますから。まあ、これだけ言っておきます。それで体が調子悪くて余裕ある人ってあんまりいないので。体もすごい影響を与えますよ、これ。今日体の話してる日もないんでね。冷え性の人って大体心も冷えてますから。君ってやつ、これ林間さんに共感は全くしてないんです
まあ
共感はしてないんですけど、理解はすごいっていうか、ああそういう考え方もありますよねとか、そういう生き方も面白いですよねっていう理解はしてるんで、共感はあんまり俺人にしないんですよ、これ共感で辛いので。だから人がよく悲しい話とかコンサル中しますけど、1ミリも共感はしてないです けど理解はします。ああそういうことでそういうことになったんだね。だから悲しくとかなんないです。共感しますか？
全然
しないですよね。
はい、はい、まあ、共感性ない人間でもありますけど。
そうですよね。
あの だから僕が分かる分かるって言ってる時っていうのはそれ大体嘘です。
そう思っておきます。
嘘じゃないですか。コミュニケーションを円滑に進めようとするための
あ分かる
ためのです。
他に何かある人いますか？
すいません、
はいはい、
ちょっと質問とは違うかもしれないんですけど、この今日3つのお話を伺ったときに、想像力みたいなのがすごくこの3つを高めていく力になるのかなって思ったんですけど、お父さんはどう思われますか？
そう思います。
やってます。
想像力ない人っていうのは、大体温かみとかないですよね。なんかな、分かりやすい例で言ったら、例えば会社を鬱で辞めましたみたいな人がいたとして、想像力ない人ってお前のメンタルが弱かっただろボケがって言うんですよ。で想像力ある人だったら何かあったんだろうな辛いことってちょっと考えられるわけですよね、その背景を。その想像力ない人っていうのはやっぱ人に厳しく冷たく鋭くなりやすいとは思いますけどね、俺も、うん、はい、分かりますか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？みんなのアクセサリー作ってるから問題ないですよね。
心がけてはい
ます。大学生なんかありますか？
なんか人がみんながみんな温かみを求めてる人かどうかは分からないから、例えばこう患者さんと例えば接する時とかにそのそこまで踏み込まれてほしくないところに自分が行ってしまいそうになった時とか、それをこう見分けるのがちょっと難しいんじゃないのかなって思うので。
そうだから人間理解なんですよ、うん、人間理解が進んでいくとどこまで踏み込むべきか踏み込まざるべきかっていうのがだんだん感覚で分かってくるんですよね。で当然踏み込みすぎるとおせっかい、踏み込まなすぎると冷たいになってくるね。そのさじ加減っていうのはね、もうやりながら上手くなっていくしかないですよね。
非地位人間にはあんま踏み込んじゃいけないですね。エレコ的にあの
嫌がりますね。
嫌がり、そう嫌がられますね。チーチーとか非うちな、要するに内向的な人って踏み込まれるのを嫌がったりする人は多いですけど、踏み込まれることを嫌がるのと温かみを求めてないことってまた違う話なので、うん、また
そう
なんです
ね。そう、例えばアドバイス一つにしても、俺が例えばコンサルでよく言うのが、絶対これやってくださいねって言う人もいるんですよ。次まで絶対やってきてくださいねって、これ結構強めに出してますよね、バンって、でそれは嫌がる、嫌がらないと思ってるから言ってるんですよ。嫌がりそうな人にはそうは言わないんです。次までにできたらやってきてもらえると助かりますね、まあ俺ならやってきますけどねぐらい、このねぬるっとした感じで出すんですよ。それやっぱ内向的な人とか硬い人にはあんまりこっちも強くぶつけない、反発される。その辺は人間理解かな。
ちなみに内向的な人と外向的な人とでなんか10倍ぐらい物事の進むスピードが違ったりとかするんですよね。1ヶ月で結果が出せる人もいれば、あの1年ぐらいかかる人もいて、大事なのはでも内向的な人もこっちが温かみを持って接しようとする意識とか、ちゃんとその人を理解しておいてあげると進んでいく感じはあるんですよね。だからなんか それをその1ヶ月で結果出せる人ベースにして早く結果出させなきゃって思っちゃったら、それは温かみではなくこっちのエゴになってしまうのでみたいなのはあるかなと思います。
なんか心が氷みたいに固まってる人もいるんで、
いますね。
その人にはやっぱこっちが温かく接していって、まずは心を溶かしてあげるっていうところから始めていくっていう、最初からなんかぶつけてもカッキーンって返ってくるんで、その辺かなっていう意味ですね。力 かりした大学生ですね。本当に。人間のことなんて考えてませんでした、私の頃は。
あー、うん、そうですね。
どこに美味しいラーメンがあるんだということで。あと大丈夫そうですか？はい。ということで、
はい、
一旦休憩にして。
はい。
この後は林原さんにね、いっぱいおしゃべりしてもらうと。
はい。
すごい喋ると思う。
あ、はい。ちゃんと皆さんをうまく巻き込めるように頑張ります。
あ、まあ10分ぐらいちょっと休憩しますかね。
はい。
あ、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。